皆さんおはようございます。ニューホープヨーカムの牧師をしています山口武晴です。それでは今朝もご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。今朝ご一緒に味わう聖書の箇所はエズラ記の1章1節から11節です。バビロンに連行され、長い間捕囚の民として、苦渋を舐めさせられてきたイスラエルの民ですが、いよいよイスラエルに戻ることができる、イスラエルに帰還することになるわけですね。つまり時代が大きく動き出したんです。そしてこの大きな時代の変化の背後にあったのはもちろん見えざる神の手でした。
エズラ記1章1節から11節。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべての主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。
エズラ一章で非常に印象深い、印象的な言葉があります。それは霊が奮い立つという言葉です。神様はある人物の霊を奮い立たせました。その人物とはバビロンに代わって世界の覇者となったペルシャの王クロスでした。一節を見ると、ペルシャの王クロスの第一年にエレミアより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。霊が奮い立つ。さらに五節でもこの言葉は登場します。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。霊が奮い立つ、これ別の訳では心が動くとか心が駆り立てられると訳されています。最近あなたはどのようなことに心動かされたでしょうか。今日は10月10日体育の日ということですけれども、この夏はブラジルでリオでオリンピック行われました。17日間にわたって開催されたあのスポーツの祭典は、やはり見る人の心を動かすわけですよね。僕はスポーツ大好きです。オリンピック大好きですね。特に中学時代陸上をやってましたから、かじってましたから、やはりあの男子陸上の、リレーですよね。見事なバトンワークとチームワークで37秒60のアジアの新記録を出して、ジャマイカに次いで2位銀メダル取ったわけですよね。また私は湘南の海の近くに住んでいますから、このサンセットタイムの赤く染まった海、そして夕焼けに照らされたその富士山のシルエット、そういう美しさを見てはやはり感動し心動かされるわけですね。自然界の美しい景色、また美味しい食べ物、映画や音楽、芸術、あなたは一体どんなことに心が動かされているでしょうか。エズラの一章で心を動かされた人たち、霊を奮い立たされた人たちが新たな歴史の扉を開けていくことになるわけですけれども、彼らはじゃあなぜ心を動かされたんでしょうか。それはイスラエルの民が 祖国に帰るためであり、主の宮を建てるためでした。つまり、礼拝の回復がされるためだったんですね。それは預言者によって語られた御言葉が成就するためでした。こうして捕囚の民が解放されていく、そして国が再建されていくという、まあ、この前代未聞の歴史的事件がこれからこう展開されていくことになるわけですね。今朝特に覚えたい三つのことがあります。第一は聖書の言葉の確かさということですね。聖書の言葉は必ずその通りになります。神様は聖書の言葉の実現のためにペルシャの王クロスさえも用いました。御言葉は不変の真理です。円やドルはもう上がったり下がったり、あるいは株のように簡単にこう変動するものがありますけども、いつの時代になっても変わらない、動かない、堅固なる岩であり、絶対に信頼して良いものは御言葉なんですね。第二は祈りの確かさです。70年に及ぶこの長い捕囚の期間、祖国へ帰ることを諦めず、そのことを願って積まれてきた祈りというものがあったことを忘れてはいけない。クロス王が奮い立たされたのは実はそういう祈りに対する一つの答えでもあったはずなんですね。確かなものが見えにくい時代の中で、聖書、祈りという私たちに与えられている絶対確かな二つの恵みを覚えたい。そしてこの二つこそが心を奮い立たせるものです。そして第三はビジョンの前進ということ。心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わるという有名な言葉がありますが、神様によって、この御言葉によって、祈りによって霊が奮い立たされる。心が動かされるとき、ビジョンというのが前進していく。運命が変わっていく。歴史が動き出していくんですね。今皆さんの心を突き動かしているものは何でしょうか。今日の皆さんの一日、神様の祝福が豊かになりますように。God bless you. 希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。